海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。最後に大納言大友の御幸様には、龍の首に光る五色の玉をお願いしました。彼は実際に海に出て龍の玉を探してくれました。もともと大友家は武勇の誉れも高い軍人のお家柄なのです。家来を連れて浪速の港から出港されたのです。
者ども、龍を探すのだ。我が弓で龍を退治し、五色の玉を奪ってみせるぞ。
彼はこの国のいずれかの海の中から龍が飛び出し天に登っていくのを見たという伝説を信じ、ひたすら船を進めたのです。何ヶ月もかかって都からはるか遠くつくしの海あたりにやってきた頃、突然嵐が船を襲いました。今まで出会ったことがないほどの強い雨と風、目もくらむようなまぶしい稲妻、船は大きく揺れ、今にも粉々に砕けそうに不気味な音を立てています。転覆しそうな船の甲板に死に物狂いで捕まっていたその時、彼ははっきりと見ました。荒れ狂う波の彼方に青白く光る龍の姿を。慌てて弓を引こうとしましたが、龍の鋭い目に睨まれて体が動きません。船の長がわめきました。
龍のたたりだ、大納言様、あんたのせいだ。オラたちみんなあんたのせいでここで死んでしまうんだ。助かりたかったら海の神様に祈りなされ。
全身の力を失った大納言様はやっとのことでひざまずき、一心に海の神様に祈りました。そして声にならない声で叫びました。
ただ私の考えが、愚かな私の考えが、愚かな私の考えが間違っておりました。もう二度とこのようなことはいたしません。どうかどうか
このようなことはいたしません。どうかお許しください。お願いです。二度とこのようなことはいたしません。お許しください。どうかお許しください。
千回ほど繰り返し叫び続けた頃、嵐が収まってきました。なんとか危機を脱したのです。でも大納言様はいまだに恐怖から立ち直れず、病の床に伏しておられるそうです。でも、これで終わりではありませんでした。私の噂がどんどんと広がり、ついに帝のお耳に入ったのです。
なんとしても姫の美しい顔が見たい。宮中に連れてくるように。
帝のご命令に背くなど、この国ではできないことでしょう。でも、私はお断りしました。
この私の言うことが聞けぬと申すか。生意気なやつめ。
何度お使いが来ようともお断りしました。無理に連れて行こうともされましたが、それなら私は死ぬ覚悟でございました。帝はそれでも諦めてくださいませんでした。とうとう自ら大勢のお供を連れ、突然お越しになったのです。
シャ
お話ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。